皆さんこんにちは、そしてこんばんは。ペダ耳のお時間です。このラジオではドクター兼ローディの私が自転車に関するあれこれをお話しするライド中オーディオコンテンツです。ねえねえ、9月も終わりなんですけど、暑くない？え、秋ってこんなんやったっけ？なんか、マジで暑くないですか？なんか昨日、今これ収録してるの9月の終わりなんですけど、9月の30日ぐらいなんですけど、昨日の気温がなんか30度超えてたし、え？私が知ってる秋ってもう生産終了した？秋ってこんなに暑かったっけ？なんかもうちょっと長袖とかなんか着始めて、なんかね、こっくり秋色ファッションが流行り始めて、セーターは暑いけどせめて長袖ぐらいは着てもいいかなぐらいだと思ってたんですけどね、ゴリゴリのノースリーブだよね、この気温。うん。まあさすがになんか夏のさ、こう、あれっすよ。なんかピークの時の、人が死ぬ命の危険が感じるような、死の気配がするような気温ではないけど、でもなんかちょっとなんか秋にしちゃ、なんかあれっすよね。暑いっすよね。でもなんか夜はね、夜はなんかこう、ちょっとまあ涼しいかなって感じになってきましたけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ね、最近の天気ってなんかこう急激に変わる気がするって、多分気のせいだって多分昔からそうなんだけど、なんか我々のこうイメージってさ、なんかこう DJ がさ、こう音楽をこうつなげながら、こうなんかいい感じで気がついたら季節変わってたみたいな、こう DJ がこうターンテーブル の, あのつまみをグオーって調節しながら、なんか徐々に変わるイメージがありましたが、なんか実際のところはあのクソデカボカタンがあって、なんか秋バーンみたいな感じでいきなりこう気温が下がる、実際はね、そんな感じでこう多分急激に気温がいつか下がるんだろうなと思って予想しておりますね。そろそろね、いい加減涼しくなってほしいよなとは思いますよね。やっぱ涼しい方がライドしやすいし、そう。あとね、私秋服が一番好きなんで、そう。だから今もう完全にもう秋のファッションズたちがスタンバイして、タンスに待ってますけども、完全にタンスの肥やしになってますね。全然着れない。もうなんか、セーターとか見たくもない。見たくもないけど着たいっていうジレンマになっております。そんなこんなで。ございます。皆さんどんな週末お過ごしでしたか？私はですね、例のごとく、北海道四国旅でですね、まあ普通にお金がかかるわけですよ。なので、まあその分のクレジットカードの支払いを頑張ってしないといけないので、良い子が真似しちゃいけないシフトで働いております。はい。はい。これは良い子は真似しないでください。なんかね、そうそう、別に雇用先が悪いんじゃなくて、シンプルに私が複数のね、バイト先をこう重ねているから、そういうちょっと良い子は真似しちゃいけないシフトになってるだけですけども、はい、そんな感じでアクセクト馬車馬のごとく働いております。で、最近私が会って出来事、最近行ったイベントというか、まあ良かったなっていうのが、メッセンジャーの世界大会がちょうど日本の横浜で開催されるということで、結構時間なかったんですけど、仕事の隙間時間を縫って行ってまいりました。このね、アルファベット4文字がいつも覚えられないんだけど、確か CMWC っていう名前、サイクルメッセンジャーワールドチャンピオンシップだったと思います。このイベントがですね、毎年こう世界大会やってるんですけど、これの世界大会が13年ぶりだったっけに、なんか日本で開催されるってことでちょっと行ってまいりました。で、普段は私ロードバイクしか乗ってないんですけど、こう結構ね、実はメッセンジャーカルチャーっていうのは、こう私にとってね、実は自転車に憧れる最初のきっかけになった文化なんですよね。もう今ね、メッセンジャーって多分だいぶ減ってたのかな。こうなんかウーバーとかが出てきちゃって、普通のこうママチャリみたいに乗ってる人がこうね、普通にウーバーバッグ持ってるのはよく見かけますけど、ちょっと前までって普通にサイクルメッセンジャーって言って、要は普通にこうバイク便ですよね。近距離のでもすぐ早く届けてくれるっていうバイク便のメッセンジャーって結構街の中でちらほら見かけてました。今もね、一応あるらしいです。で、そのカル チャーが、まあ、一回フューチャーされたことがあるというか、まあ、ブームが来たんですよね。ちょうど1990年から2000年代にかけて、こうニューヨークのね、メッセンジャーカルチャーとかがフューチャーされて、もうなんか、写真集出たりとか映画になったりとかしてて、すごいフューチャーされたタイミングがありました。で、その時に私、高校生かな?高校生の時だったと思うんですけど、その時に、それに触れてて、で、それが、こう、いわゆる、いい自転車を買おうって思ったきっかけになってます。だから、結構ね、やっぱね、メッセンジャーカルチャーっていうのは、なんか、未だにやっぱり、すごいやっぱ惹かれるものがあって、今回もそのイベント情報を見ても絶対行くって決めておりました。はい。そう、ロードバイク自体は私今もう8年ぐらい乗ってるんですけど、その乗り始める時の7年ぐらい前かは、ピストバイク乗ってたんですよ。そう、今でも覚えてる。そう、初めての自転車は私はあれでした。ピストバイクでした。で、自転車乗り始めるきっかけ、まあそのピストバイクなんですけど、乗り始めるきっかけっていうのにですね、ちょっとまあ一悶着というか、まあちょっと一エピソードがあります。ちょうど女子高生だった頃ですね。ゴリゴリ VV のギャルだった頃、まあ、ギャルって言っても、まあ、化粧とかはしないかったけど、まあ、結構バイブスはギャル、今、まあ、正直言うと今と全然変わってない感じで、もうポップティーンとかランザキとかギャル雑誌を読みまくって、でも、まあ、割と福岡のこう田舎ではないけど、やっぱ東京とかというより遅れてるから、そう、そういうギャルカルチャーは、とか渋谷とかに憧れつつ、全然普通に JK してるって感じの田舎の女子高生だったんですけど、通学にはですね、普通のママチャリを使ってました。シティサイクルってやつ。姉のお下がりのもうね、8年ものぐらいの、なんかあちこちギーギー行ってるような自転車に乗って通学してたんですよね。で、いつものように、交差点で、直進して学校から帰ろうとしてたのね、あれは。学校から帰ろうとしたら、右折してきたボルボにはねられたんですよ。うん。バーンって普通にはねられて、で、自転車は、もう、普通に車の下敷きになって、ボコボコに壊れちゃって。私はというと、なんかね、結構うまいこと着地できて、私自身はマジで無傷だったんですよね。ちょうどね、当たったのが、自転車が先に当たってくれたから、私には実は車は当たってなくて、で、放り出されたけど、けどなんか、うまいことくるっと着地できたので、特に私にはもうかすり傷もなく、普通に元気にピンピンして、自転車が大半私は無傷っていう状態でした。ほんで、まあ、ね、普通にだるかったから、もういいっすよ、人身とかだるいんで、物損でいいっすよっていう風に言ってたら、その運転手、ボルボの運転してたおば様からえらく感謝されてですね、後日、はい、菓子折りと一緒にちょっと分厚めな封筒を持って、謝罪に来られました。はい、示談金ですね。イエス、イエス、示談金。そう。で、それで、まあ、結構ね、お金を手に入れて、で、しかも自転車壊れちゃったし、新しいの買わなきゃということで、で、母親の手数料が引かれた後に、好きな自転車買っていいよって言ってくれたんですよ。そう。で、私にとって、なんか、新しいものを、しかも大きい買い物をするってなんか、慣れてなくて、私、三人兄弟、末っ子、シングルマザー、イエーみたいな感じで育ったんで、基本的にお下がりなんですよね。だからね、あんまりこう、まあ、そのランドセルとかだったら買ってもらえたけど、なんだろう、その、ランドセルって別にその、自分が欲しいから買うっていうか、必要だから買うって感じ。で、選択肢もそのランドセル以外、選択肢ないじゃないですか。まあ、赤か、その時なんてそんなあんま色なかったから、基本的に赤か。赤のなんか微妙なトーンの中から選ぶって感じだったけど、なんかこう、多分結構初めて自分の中で結構お金もまあ予算もたくさんあるし、こう自分の好きなものを選んでいいっていうなんか状況にね、多分な、初めてぐらいになったんですよね。で、それでもうなんかウハウハでいろんなこう自転車のカタログとか、なんか調べてた時に、 そのあのメッセンジャーカルチャーみたいなものを見つけて、でこう私の中で自転車ってただの移動手段でしかなかったのが、なんかこうこんなにこうもう自転車だけでもうこんなにかっこいいものがあるのかみたいな、自転車ってただ移動するだけのなんかママチャリ以外にも他にあったんやぐらいのこうなんか衝撃があったのを今でも覚えてます。でそれで結局最終的に買ったもらったとか買った買ったのはあの富士のあのフェザーってやつですよね、あのシングルギアのやつ、真っ白いフェザーを買ってもらって、それが私のファーストノットママチャリ自転車でしたね。懐かしい。そうで、それはもうあの原型とどめないぐらい、なんだっけ、原型とどめないぐらいカスタムしてたな。もう本当にあの白い部分がほぼなくなるぐらいまで結局カスタムしまくったんですけど、でしかもそれは最終的にあのまあね、流行ってたからっていうのもあると思うんですけど、まあ、あの見事にパクられました。はい、きつかったなあれ。あのね、鍵ロックかけてた、2つかけてたんですけどね、やっぱね、その当時すごいピストブームがあったからか知らないけど、見事にパクられましたね。あれショックだった。まあでもそんな感じで、あの私のあの自転車文化への最初のコンタクトはメッセンジャーカルチャーだったんで、やっぱねすごいあの久しぶりだなと思って、もうウハウハで行ってまいりましたよ。で、あのサイクルメッセンジャーの大会なので何を競うかっていうと、まあシンプルにもちろんあの普通のねロードレースみたいな感じでタイム早いやつを競うってやつもあるんだけど、そうじゃなくてやっぱこう荷物を効率的に運ぶとか大きな荷物を運ぶとか、なんかそういうこうちょっと障害物競争チックなあのレースもあるわけですよ。で、あのあとね、ちょっと名前飛んじゃったんだけど、なんかあの頭脳戦みたいなやつもあって、そうあのトランシーバーでそのあの要はこの A から B まで荷物を運ぶみたいな、でその途中でこういう依頼が途中でこうどんどんどんどん依頼が入ってくるから、それをあの要はチームのメンバーにこう再配し、まあ、配分してって、そのなんか配分、そうはそう指揮能力みたいなものを問うみたいなレースもあるんですよ。マジで頭脳戦じゃない？でその要は速いやつが勝つレースではなくて、あの要は速いやつがメンバーにいたとしても結局それをうまく使える、あの、指揮能力がないと勝てないっていうレースがあるんですよ。めちゃめちゃいいじゃん。ね、かっこいいよね。で、あとやっぱあの、一番私がお気に入りだったというか、あの、一番もう気に入ったレースが、あの、カーゴバイクレース。で、もうあの、カーゴバイクって、要は荷物をたくさん、ね、乗せられるようにデザインされたバイクなわけですよね。で、それで、あの、もう、いかにでけえ荷物をどれだけ運べるかっていう、もう、あの、軽載力、あの、荷物をどれだけ運べるかっていう、もうシンプルな、もう、輸送能力を競うっていうレースなんですけど、もうね、だからみんな思い思いの改造をした、あの、自転車、オリジナルフレームで参戦してくるわけですよ。で、あの、中には、あの、確実にそれさっきまで赤子運んでたやろっていう、あの、赤ちゃん用をつなげるようなやつのキャリーに、あの、荷物ぶっ刺してる人もいれば、もう何？なんか、前輪、カーゴバイクってこう前側にこうぐーっと荷物を出せるようにできてるんですけど、もう前輪すげーちっちゃいみたいなやつ。で、後輪クソデカみたいな。そのなんか高ささを利用して荷物をこうガーンって乗せれるみたいな。やつとか、なんか二人乗りバイク、ほぼ二人乗り自転車っぽく見えるんだけど、なんかその人が本来もう一人乗る場所のスペースに荷物ガチコンって乗せられるみたいな。なんかそんなやつもあったりして、普通になんかたくさんいろんなバイクが見れるのめちゃめちゃ楽しかったです。で、あとね、あの、速さとかじゃなくて、荷物でかければ強いみたいな、なんか、ルールというか、まあ風潮があるのか、あの、すごいでかい荷物持ったバイクが、まあコーナー曲がるだけでもう大歓声。みんながフォーって言いながら、あの、もうそのデカ、クソデカ荷物を運ぶバイクを称えるっていう、なんてこう平和なレースなんだっていう。もうなんか、そのね、あの、チルいバイブスが最高なもうレースでした。もうね、早速カーゴバイクの虜になっておりまして、私今もうちょっとずつですね、あの、来年のまず予算案に通すっていうことと、ちょっとずつあの、フレームメーカーとか、ちょっとずつポチポチと見ながら、あの、探しております。はい、なんかそんな感じでね、なんかすごい、久しぶりになんかメッセンジャーカルチャー触れて、なんかね、ちょっとこう、やっぱ全然ロードバイクのレースとか、まあ、シクロクロスのレースともまたちょっともっと違う、本当になんかこう、なんつったら、なんか本当にフェス、音楽フェスみたいな感じですごいチルで、超なんか、本当にお祭りみたいな感じで、めちゃめちゃ楽しかったです。はい。 ちょっとね、世界大会の次の開催は多分マジで日本であるのは多分マジで10年先とかになると思うので、今回行けて本当に良かったなっていうのと、そのまあ日本大会とかはやってるから、なんかそういうイベントとかまた行きたいし、ちょっとなんかカーゴバイクレース参加したいなとかいう思いもめちゃめちゃ湧いてきました。はい、そんな感じですかね。で、今日は何の話をするかっていうと、ちょうど、私のやってるファンライドのコラムでご紹介した運動量の話についてしていこうと思います。はい。これをですね、まあやろうかなって思ったきっかけが、ちょうどその、今はまあトライアスロンシーズンっていうのかな。まあ秋とか涼しくなってくると、こうなんかトライアスロンとかロングライドのレースとかがってこう増えてくるじゃないですか。で、それで誰か、まあ友人の誰かがトライアスロンって絶対なんかその、寿命縮めるよねみたいな風にコメントしてる人がいたんですね。で、私としては確かになんか縮めそうなぐらい運動してるなって思ったんだけど、なんかそもそも縮めるぐらいの運動量ってどんぐらいなんだったっけって、ちょっと私が素朴に気になったっていうところもありまして、はい、ということで今回ちょっと調べてみました。すなわち今回のテーマとしては、運動ってやりすぎると、どんぐらいやりすぎたら寿命縮めるぐらいの運動量なのって感じです。イエー。そう、まあ、運動やりすぎってね、まあ、時々テーマになるんですよね。もう、無論言わずもがなですけど、運動は当然健康にいいです。もう、このね、話をしだしたら、マジだって6時間ノンストップ、MC ずっとできちゃうので、ちょっと今回は自粛しますけど、まあ、運動がもうね、健康にはまあ抜群にいいんですよ。でもただですね、過ぎ去るは及ばざるがごとしって、どっかの古い頭いいおじが言ってたように、やっぱりやりすぎは何事も良くないんですよね。で、運動もまあ、そう、概してそうで、やっぱり運動ってやりすぎると、やっぱ寿命縮めるとか健康に良くないとかって、よく言われるんですけど、具体的にじゃあどんぐらいやったら良くないんっていうのはですね、あんまりこう多く語られないんですよね。とりあえずやりすぎは良くないみたいな、いうふうになんとなく言われてるんだけど。なので、ちょっと今回は、そのやりすぎ量ってぶっちゃけどんぐらいなんっていうのを、ちゃんと調べてみたので、ちょっと今回それをお話ししたいと思います。で、まず大前提として、なんて言ったらいいかな、怪我とかとは話が別の話です、これは。今回はあくまで健康、寿命っていうものをアウトカム、結果として扱っているものなので、例えばこれぐらいまでだったら怪我しないとか、そういうわけではないです。まあ、怪我っていうものは、まあ、運動量とはもちろん依存もするけれども、やっぱりその人のなんかフォームとか、どのスポーツをやってるかによって起きうる怪我って様々だし、どれぐらいの競技レベルでやってるかっていうのでも怪我っていうのは大きい方が変わりますので、今回アウトカムに関しては怪我ではなくて、シンプルに寿命、なんかすなわちもう体のそのまあ内臓というか、体の内側に対してどれぐらいの量やりすぎになるのかっていうのを、アウトカムにしていますので、個々の別々のその筋肉とか骨の異常とかに関しては、まあ触れてないので、あしからずとしてください。シンプルに寿命にフォーカスを当てた研究を紹介します。はい。ということで。じゃあまずですね、運動をやりすぎるの前に、適量ってまずどんぐらいなんっていうところですね。はい。これはですね、実はまあ当然だけど、めちゃめちゃ研究されてます。はい。なんつったらいいんだろう。まあ、人間って、そんなね、あれだから、そんな、なんか、真面目な生き物じゃなくてさ、やっぱりさ、効果、最大の効果を得るのに、最小の努力はどれぐらいかっていう、要は、一番最大のこうね、効果を得られるために、できるだけサボりたいっていう、ことを考えることに書いた人間天才的なので、もちろんみんな頭いい人がめちゃめちゃ調べてます。はい。で、結論を言っちゃうと、頭いい人たちがめちゃめちゃ調べて、最小の運動量で最大のメリットを得られる運動量っていうのは、週に150分です。はい。なんかどで、150分とか2時間半ぐらいですかね。週に150分ぐらい。これをやっとくと、一番ベストな結果、すなわち一番こう寿命を、まあ、いい影響を与える最小の運動量というふうに言われております。 で、2時間半なので、まあ、どんぐらいだろう。1日あたり、週で2時間半だから、まあ、1日あたりに換算するとどんぐらいだ ?30 分ないぐらいかな。30分ないぐらいだね。週平均、例えばまあ週5、平日運動するとしたら、まあ1日30分運動してるければ OK。で、しかもですね、これはあの、新しい別の研究でも示されているんですけど、週に1週間まとめて、週末だけバーンってやるっても、あとは、まあ毎日コツコツ7分割してやっても、ほぼ効果は同じっていうことが分かってます。なので、あの、これはあの、本当だから週末ライター、にもまあ朗報なんですけれども、あの週をずっとディスクワークってか、まあそうだね、週をディスクワークしてて、で土曜日だけロングライド行って日曜日もチルってるっていうのでも十分です。一応この150分っていうのを、カバーしているのであれば大丈夫ですっていうことですね。ちなみにこの150分っていうものの強度としては、まあ中程度ぐらいっていうんですけど、まあどんぐらいかっていうと、まあ、自転車で言うと、まあ、ロードバイクに乗ってる限りは、もうすでに中程度か、場合によっては高強度になるので、もうそれで OK だし、あの、まあ、普通のママチャリでも OK。あとは、まあ、早めのウォーキングとかでも十分、あの、この中程度の基準に入るものなので、まあ、そういった日常歩行とかでも十分大丈夫です。で、まあ、これのオリジナルになった研究というか、まあ、参考にされている研究っていうのも、まあ、もちろんあるわけですよ。なんで150分かっていうと、これはあの結構長い間のあのなんていうんだろう、追跡調査っていうんですかね。要は運動量をこれぐらいやってた人が最終的にどれぐらいの年齢で亡くなったかっていうのを結構長くこと調査している研究がありまして、でそれの研究結果に基づくものです。でそれのオリジナルのその研究論文によりますと、このさっき言った週に150分以上やっているグループで見ると、あのだいたい死亡率としては3割から4割ぐらい運動しない群と比べて下がりますよっていうことですね。すごいですよね。普通にあの週に150分でも十分、あのというか、まあこれでかなり、あの要は死亡率みたいなものが3割4割減らせるっていうことです。でこの死亡率っていうのはありとあらゆる病気になることを含めています。交通事故に関しても一応ね含まれてはいるんですけども、あのやっぱり人って亡くなる時って交通事故よりもやっぱ自分のご病気で亡くなることの方が多いんですね。で運動って今後もご紹介していきますけども、血圧下げるわ、がんを予防するわ、生活習慣病とかもね治すわで、もうなんか本当ありとあらゆる本当疾患に効くので、あのやっぱこういうメリットがあの出てくると、まあ、全体としては死亡率としては3から4割ぐらい減らす効果がありますよっていうのが出てます。で、あのもちろんこれですね、この推奨運動より少ないパターンとこれより多く運動した場合でももちろん同じような調査が行われております。でそれを見ていきますね。で例えば少ないパターンですね、150分未満ぐらいだとしますと、まあ、これが、運動しない場合を、まあ、100としたときに、どれぐらい減るかっていうと、例えば、週に、まあ、75分未満。だからもう本当に1日10分とかぐらいしか運動しないみたいな。でも、まあ、一応運動はしてる。まあ、なんか多少はね、歩いたりとかはしてるっていうぐらいの人であれば、これだけでもね、実は2割減なんですよ。で、これが、ちょっとだけ増やして150分未満。75分よりはちょっと運動してるぐらい150分未満。まあ、1日で言うと20分ぐらいはちょっとなんかしてるかな、みたいな。これぐらいになった、これだけでもね、3割減です。そう。だからね、やらないよりはね、絶対やった方がいいんですよ。うん。だって1日10分、20分とかでも、もう十分こう、2、3割はガッと下げられるわけなので、ぜひね、ちょっとでもいいから、やっぱ運動時間っていうのは足した方がいいわけですよね。そう。で、これあのね、グラフでこう、ぜひ私のコラム見てほしいんですけど、そこにグラフ書いてあるんですけど、こう、グラフがあって、こう、やっぱちょっと運動するとガクって下がってきて、その後だんだんこう、プラト、まあ、要は下がり方が緩やかになってくるんですね。で、それの、まあ、要は、てっぺんというか、まあ、そこにいる運動時間っていうのが、これで言うと週に、225分から、750分未満のグループですかね。 はい、ということなので、やっぱり推奨運動よりもさらにちょっと運動するとその分死亡率は下がるっていう研究結果になってます。だからまあ推奨運動量っていうのは、まあ効果が最大になるミニマムの量であって、さらなる効果を求めるのであれば、まあ、多少をさらにそこから運動してもいいよっていう感じですね。でもまあね、週でね400時間、400分って6時間ぐらいやってるってことになるので、まあだから週末に100キロ以上のロングライド行く人とかは多分このあたりのグループに入るかな。あとは平日にライドもしているし週末もライドしてるっていう人たちだと大体このあたりに入るのではないかなと思います。でこのあたりのグループまで行くと、もう死亡率としては4割減なので、かなりもう、ね、半分近くまでそういう運動不足が原因になるような病気のリスクを減らせるということですかね、が言えるかなと思います。はい、こんな感じです。でここからが本題よ。そう、これ以上やるとどうなるんっていう話ですよね。だから、まあ、これでいくと、この研究でいくと週に750分以上の研究ですね、運動時間になりますね。これまで言うともう12時間ぐらいでしょうか。週に12時間ぐらい、まあ、ある程度中程度以上の運動やった場合、週に12時間って結構やばいよね。そう、週に12時間って多分プロスポーツ選手ぐらいだと思うんですけど、さあ週に12時間ぐらいやった場合結果はどうなるかっていうと、まあ、これ言うとね、ちょっとだけ、まあ、ちょっとだけ死亡率上がります。はい、でもね運動しないグループよりと比べたらやっぱり3割減なんですよ。そうなので、まあ、多少確かにかなり運動をするとちょっとだけ死亡率は上がりますと。だがしかし、それでも運動しないグループよりははるかに健康的な人生を全うすることができるというのがですね、この研究の結果になります。はい、で実際ね、ロードレースとかに出てる、ツールドフランスに出てるプロ選手たちを追跡調査した研究とかあるんですけど、なんかやっぱ結局のところ皆さん大体一般ピープル、うん、要はプロアスリートじゃない人たちと比べたらはるかに長生きして、でやっぱ病気になる率も低いっていう研究結果が出てますので、まあそんなにこう確かに寿命縮むような量の運動ってあるかもしれないけど、それでも運動しないよりはマシっていう風に言って良いかと思いますので、ぜひ皆さん、過酷スポーツやられてる方々、トライアスリートの方々、ぜひ存分にやっていただいて大丈夫です。縮んでません、寿命。はい、こんな感じですかね。面白いですよね。そう、はい、でこれ夜話なんですけれども、大体のですね、競技別のアスリートの寿命比較みたいなのも実はあるんですよ。で他のいろんなスポーツがありますからね、大体のね。で大体の運動種目においては基本的にやっぱりプロ選手とかって一般ピープルたちよりは長生きするっていうのが、まあ、定説なんですね。定説なんですけど、ボディービルだけは一般人ぐらいにしかならないっていう、まあ、ちょっとディープな研究もあったりします。はい。これね、アメリカのプロスポーツ選手の寿命、余命というか寿命を調べたやつなんですけど、ボディービルの選手はやっぱり競技期間が長くなるほど、やっぱりちょっと短命になりがちっていうのは、これはちょっと研究で示されちゃってますね。はい。でもまあ、ボディービルのやり方は確かに結構寿命縮めてそうだなとはちょっと思いますよね。うん。だって、かなり、まあ、すごい、かなりシビアな食事制限をするっていうのと、あれなんですよね。体重をめちゃめちゃ増やしたり、めちゃめちゃ減らしたりするのって、長い目で見ると、ものすごい心臓に負担をかけるんですよ。まあ、言ってしまえば、すごい急激なリバウンドと、まあ、リバウンドの繰り返しって感じ。まあ、体重をめちゃめちゃ増やして、体重をめちゃめちゃ落とすってやつの繰り返しなので、まあ、シンプルにそれってね、あんまり実は良くないんですね。うん、実際のところ過去に行われたいろんな研究でも、ずっと太っているよりは痩せたり太ったりを繰り返す人の方が糖尿病になりやすいっていう研究もあったりとかするので、まあ、そういうちょっと体重をめちゃめちゃ増やしたり減らしたりするっていうものはそれなりにリスクがあるということをですね、ぜひ皆さん 知っていていただければなと思いますし、今ボディービルやられてる方も、ちょっと自分はそういう毛があるっていうことは、まあ、ちょっと多少ね、気をつけておいた方がいいかなと思います。それも含めて、自分の競技、どれぐらいやるかとか、どれぐらいシビアにやっていくかっていうのも、まあね、決めてた方がいいかなと思います。まあね、言うて、これアメリカの研究なので、アメリカのボディービルって、まあなんかそのね、論文でも指摘されてたんですけど、結構ステロイドの乱用とかがあって、たりだとか、まあ、ドーピングの関係ですよねとかもあったりするので、まあ、一概にこれが日本のボディービルの人たちに当てはまるかというと私はそうではないかなとは思ってはいるんですけどね、うん、まあこれはあくまでアメリカ人の平均と比較した時の、アメリカ人ボディービルダーの選手たちの寿命の話なので、これが一概に日本人に当てはまるかと言われるとちょっとまあその国柄の違いもあってそうとは言えないかなと思いますけど、うん、まあでもね、あとね、ボディービルの選手たちのいくつか健康に良くないところの例としては、そのタンパク質の過剰摂取と、筋肉の破壊があまりにも多いから、ちょっと腎臓がね、悪くなるんですよね。そう、腎臓への負担がかなりきつい競技なので、実際腎不全患者とかが、まあ、ちょっと多くなるっていうのも事実なので、そう。私はね、ボディービルはすごいかっこいいなと思いつつ、なんかやっぱ、あれこそまさに寿命を削りながらちょっとやってるスポーツだなというふうにな目で見ております。はい。まあ、そんな感じの世話ではございます。ということで、トライアスリートとか、ロングディスタンス系、ロードバイク、マラソン等も含めてですね、これをやってる方に関して言うと、基本的にはほとんどの場合は、ほとんどのケースは寿命を縮めるほど追い込むっていうのは、まあ、プロ選手ぐらい、フルタイムでやってない限りは、まあ基本的に大丈夫ですよっていうお話ですね。さて、ここでちょっと例外があります。はい。そのまあ寿命にもちょっと関係してるんですけれども、まあね、トレーニングのやりすぎて、それはそれで弊害があるんですよ。これね、クソコーチ会で実は初期の頃に紹介したオーバートレーニング症候群ってやつがありますね。これは要は、いや、まあ練習やりすぎで、練習やりすぎて、体の内臓側のその調節機能がいかれるっていう病気です。はい。なので、これはですね、練習時間とかもそうだし、練習強度を見余ると、これちょっと発症してしまって、結構こう回復に数年単位でかかってしまう病気なので、ちょっとこれにだけはまあちょっと気をつけてほしいかなと思います。で、これ、じゃあ、何を気をつけて、その、オーバートレーニング症候群、予防すべきというか気をつけるべきですかっていうとですね、やっぱトレーニング強度と頻度ですよね。うん。で、自転車界に、はびこる呪いと私は表現しておりますが、TSS とか CTL っていう、疲労度を数値化したやつ、あれね、あれがちょっと、私としては、あの指標はちょっとオーバートレーニング症候群を引き起こしてしまう、まあ一つの諸悪かなとは思っております。で、私がTSS を通説に批判している記事はですね、ファンライドの初期のコラムにありますので、これリンクも貼っておきますが、TSS ね、自転車乗ってる、特にロードバイク乗ってる人であれば多分一回は見たことあるやつでしょうね。疲労度をこう数値化して、なんかそのこれが溜まるまで、これぐらい溜まったら休んでねとか、これぐらい溜まるような、練習してますよっていう風に数値化してくれるやつなんですけど、まあね、それ自体は別に、まあ、ね、ちょっと面白いしね、いいかなとは思うんですけど、なんか一方で、ちょっとこう、まあ、巷にこう、溢れている情報で、まあちょっと目を余るものとしては、それぐらい溜めないと、なんか強くなれないみたいな、風潮がちょっとあったりするわけですよね。だからなんて言うんだろう。疲労度って、もともとは休むタイミングを決めるために作られたものだったのに、なんかいつしか、なんかすごく勘違いされていて、強くなるためにそこまで疲労度を貯めないといけないみたいな、なんかこう、結果と原因というか目的と手段がなんか入れ替わってるような現象がちょっと今起きてるかなというふうに思っております。はい。なので、ちょっと、こういうね、TSS を貯めるためにトレーニングしてる皆様はですね、ぜひその辺ちょっと気をつけていただいて、TSS は、まあ、 もうボコボコに、あのコラムでボコボコにしてるんですけど、あの批評であるし、あれはあの運動時の疲労しか計算してないものなので、もう参考に程度にとどめておいた方がいいですし、ちょっと疲労はね、そんな簡単に数値化できんから、そう、疲労舐めすぎよそう、いいの、疲労の研究ってめちゃめちゃやってるんですよ。めちゃめちゃやられてるんですけど、未だにやっぱりそんなこう、綺麗な数値でね、表せるようなね、疲労の数値ってマジでないんですよ。だしね、疲労っていうのも実は結構いろんな種類があったりして、その脳から来る中枢線なのか、筋肉から来る疲労なのかっていう、かなり細かく疲労って種類が分かれたりするんですね。なんかそれをね、一つの計算式でね、なんか表現しようっていうのは、まあ試みとしては面白いけれども、なんかそれを鵜呑みにしちゃよくないよっていう、まあちょっと注意喚起みたいなもんですね。はい、ということで、ぜひ皆さん TSS っていうものは、まあ参考程度に、本当 お遊び程度に留めておいて、もっと大事なのは自分がどれぐらいの練習を、その練習中にどれぐらいちゃんと出せてるかみたいなところに、まあフォーカスをした方がいいかなとは思います。で、こういうね、まあ、ハードなトレーニングをするときって、やっぱ、まあ、必要なんですよ。必要だけれども、これがね、ハードなトレーニングをするときほど、適量の見極めってめちゃめちゃ難しくなります。ありますので、初心者の方、本当に今までトレーニングをマジでやったことないみたいな人たちに関して言えばですね、最初の頃だけでもいいので、まあ、パーソナルトレーニングとかつけた方がいいかな。とは私は個人的には思ってます。ジムもそうだし、いわゆるインターバルトレーニングとか組むっていう時もやった方がいいかなとはちょっと思ってます。なんかね、やっぱね、本物のトレーニングをちゃんと知るとなんかやっぱ全然効果も違うしね。効果も違うし、まあ実際その分ね、プロが作ったメニューとかプロが指導するフォームで練習すると疲労度がね、やっぱ全然違うんですよ。そうなのでね、そこら辺は、まあ、1回、2回ぐらい、まあ、プロに見てもらうっていうのも、まあ、一ついい経験かなとは思います。もちろん、そんなガチ勢じゃない人たちにとっては別にいらないとは思うんですけど、なんかこうね、自己流って結構怖いからね、そう、分かっていたとしても、自分では分かっていたとしても、やっぱ客観的な目で見てもらうと結構違ったりもするので、まあ、なんかその辺に関しては、まあね、公共のトレーニングって半分劇薬でもあるので、そう、一歩間違えるとすごい自分の健康を脅かしてしまうものでもあったりするので、そのあたりはまあ慎重に、量も回数もすごく慎重に始めていけばいいんじゃないかなとは思います。はい、ということで、気がついたらもうダラダラと結構喋っておりました。はい、ということで、今回のまとめとしては、なんだろう、示談金っていいねって話だったっけそう、もらうべきは示談金よ。そう。違う。カーゴバイク最高だったっていう話でしょ。で、あとは、寿命はね、縮んでそうだけど意外と縮んでないっていう話と、ボディービルは多分命削ってるわっていう話と、あとはそうだな、まあ、インターバルとか高強度は劇薬なので、始めるときはちょっとずつから始めていくべきですよっていう話をお届けしてまいりました。はい、という感じですね。ね、これをね、聞いてる皆さんはもう、なんだろう、週に多分150分の運動とかは、まあ、正直言うとクリアしまくってる人たちばっかだから、まあ、正直言うとちょっと釈迦に説法な気もしますが、こう周りの人たちでちょっと運動不足がとかいう、なんか悩んでる人たちとか、なんかちょっとそろそろ運動したいなとか言ってる人たちがいたら、ぜひ皆さん、この今日話した内容ですね、150分週2っていうのを、ドヤ顔で喋りながら、ぜひ自転車の普及をよろしくお願いします。そう、自転車通勤だったらね、片道15分でいいんですよ。片道15分の距離を往復すれば1日30分だから、毎日130分運動したら週5で150分でしょ。そうそう、だから平日ね、出勤してる人たちがいて、それを全部自転車通勤に変えるだけで、週の運動量クリアできるんで、ぜひ自転車ってすごい、そういう日常的に取り組みやすいスポーツなので、ぜひ皆さん、この内容をドヤ顔で喋りながら、皆さんにぜひ普及をしていってください。はい、ということで、ペタ耳はこれぐらいにしておきます。要望、感想を、知った激励、質問等ございましたら、 貼り付けてある Google フォームからご投稿ください。いつも応援メッセージ読んでます。励みになってるので応援メッセージマジでいっぱい募集してますのでよろしくお願いします。はい、ということでペダミミ、次回もお楽しみに。